はい、皆さん、こんにちは。プログラミング雑談です。いやー、なんか昨日、おとといと体調崩してしまい、なんかすげえ頭痛くて、なんか寝てたんで、はい、今回のポッドキャストは木曜になりました。いつも水曜日の8時に配信しようとしてるんですけどね。まあ、みんなどのぐらいそれを気にしてるのか知らないですけど、はい。で、今回も、F2 戦役で、その2、その2は、帰れないについて、という話をしていきたいと思います。帰れない。で、まあ、帰れないなんてことはないっていう回なんですけど、いやー、仕事が終わんなくて帰れないとか、あるじゃないですか。で、帰れないって、まあ、どういう状況なのと、どういう段階があるのかっていう話をしたい。まあ、帰れないって、で、まあ仕事が、例えば仕事が終わんなくて帰れないとかがあるわけですよ。まあ締め切りがあるわけですよね、大体そういうのは。で、その締め切りに間に合わなそうなんで、なんかこう残業っていうか、終わるまでやるみたいな感じで、まあ残ったりすると。まあけど、まあそうは言っても、別になんていうか、規定労働時間、より働かなきゃいけない理由は、まあ本質的にはないわけですよ。で、まあだから終わんなくたって帰ることはできるわけですよね、人は。で、まあそうなんですけど、これは究極的にも正しいんですが、まあ、帰ると何をが起こるのかっていう話で、まあ帰れないっていうからには、まあ理由があるわけですよね。例えば、みんなが残業してるとか、だから自分だけ帰りづらいとか。まあみんなが残業してて、まあ間に合わなくて自分だけ帰る。まあまあ辛いですよね。とか。まあけど、まあそれでも帰れば帰れるわけですよ、人は。まあなんつうかね。はい。まあそうやってると次は何が起こるか。上司に怒られる。まあなんかこう、間に合わなくてみんなが帰ってないをレベル0としましょう。レベル1、上司に怒られる。まあ怒られる筋合いはないんですが、厳密には。なんていうか、規定時間内に終わらないのはむしろお前の無能さだと言ってしまってもいいと思うんで、基本的には。まあそうは言ってもけど、仕事っていうのは、なんつうんですか、自分があんまり進めていないから進んでないという場合もあるわけですよ。というか、まあ多くの場合に、なんていうか、未熟なプログラマーっていうのはすごく時間を無駄にするんですよね。だから、それがなければ普通に終わってるような仕事であることは多くて、まあだからなんつうか罪悪感のようなものはあるわけですよね。これはけど本当は未熟なプログラマーは必ずそういうもんなんで、初めから分かってることなんで、なんつうか、それで文句を言われる筋合いはないって方が正しいんですけど、まあそうは言っても、まあなんつうか、まあ、なんかこう、自分がいろいろバカなことをやったせいで全然進んでなくて終わってないと。で、まあ、けどいいかっつって帰ってると、なんでこんなことも終わってないんだっつって上司に怒られたりすると。まあ、上司に怒られる。これレベル1ぐらい。で、しかもまあ、これ F2 戦役の話なんで、なんつうか、まあ上司も正気じゃないんですよね。もうなんつうか、もう、目が死んでるというか、あ、こいつはもうダメだな、みたいな。まあ、この話は後でしますけど、まあ、そういう状態なので、まあ、奴らに合理性とかを期待しても、まあ、無理なわけですよ。というわけで怒られたりもするわけですよ。まあ、レベル1、怒られる。上司に怒られる。まあ、それでも、帰ると。まあ、何が起こるか。まあ、レベル1の次は何かっていうと、何になりますかね。多分、上司の上司に怒られるぐらいが、レベル2ぐらいですかね。まあ、上司より上は一体どこまで上から怒られてるのか実はよくわからないんで、上司の上司とまとめてしまいましょう。上司の上司に怒られるレベル2。で、上司の上司に怒られるようになると、なんか帰れない度合いは結構高くなるんですよね。その上司じゃないんで怒ってるのが、その上司の、なんつうか、プレッシャーが変わるわけですよ。なんか上司が帰るなって言ってるんじゃなくて、 いや、俺だって嫌だよ、こんな状況みたいな状況で怒るようになってくるわけですね。上司の上司に怒られるレベルに。まあけど、上司の上司に怒られるぐらいは、F2 戦役を生き残るには、まあ当然帰るわけですよ、人は。まあ、そうすると何が起こるか。まあ、その次は、なんつうか、まあいろんなパターンがあるんですけど、まあレベル3としては、上司が謝りに行く、まあ、客に怒られるってやつですね。客に怒られるは段階があるんですけど、上司が客に謝りに行く、これは結構なんていうか、上司の上司に怒られると、まあどっちが先に来るかは分かんないですけど、なんとか相当上司は嫌なわけですよね、謝りに行くの。まあ分かりますよね、客のところに謝りに行くの嫌じゃないですか。で、なんつうか、しかもまあ1回目じゃないわけですよ、もう普通戦役なんでね、もうなんかチクチクやられるわけですよ。いやー、あれすごい嫌で、それはね、自分は謝りに行ったことはないけれど、謝りに行った現場に付き合わされたことはあるんで、まあ知ってるんですよ。いやー、あれね、すごい嫌なんですよ。で、すごい嫌なんで、上司としては。謝りに行きたくないんで、なんとか間に合わせようとするわけですね。というわけで、帰るなっていう風になるわけですよね。この上司が謝りに行く。まあ行くと、帰れないとはだいぶ、なんつうか、上司はかなり本気になる。まあ上司の上司が怒るでも相当本気になってるんで、まあその違いなんかもその辺まで行ってると、まあ関係ねえぜっつって帰れるようになるんですけど、やっぱ会社超えるとね、法的な問題とかも出てくるんで、結構なんつうか組織だってなんとか間に合わせようという圧力がかかるようになる。まあ会社に上司が謝りに行く。これがレベル0から数えて、レベル1上司に怒られる、レベル2上司の上司に怒られる、レベル3上司が謝りに行く。はい。じゃあレベル4は何かっつうと、まあ当たり前の流れとして上司の上司が謝りに行くんですよ。で、レベル4、上司の上司が謝りに行くは結構、なんつうか、ピンチですね。どうピンチかっていうと、そろそろ、このレベル4とまあ同じとしちゃってもいいですかね。損害賠償が出てくるんですよ。損害賠償、損害賠償はだいたい自分の経験では300万ぐらいの損害賠償と、一応3000万ぐらいの損害賠償つうのを一応体験したことがある。つっても払ったってわけじゃないんですけどね、まあこの話も後でしますけど、損害賠償が出てくる、まあ、上司の上司が謝りに行くのと損害賠償が出てくるのだいたい同じぐらいですかね。まあもうちょい上かもしれない。まあこの損害賠償が発生するようになると、その技術型だけじゃなくて経理とかそっち側の人も圧力をかけてくるようになるわけですよ。ちょっと会社一丸となって、まあ、俺を帰らせないようにしてくるわけですね。で、しかも結構この俺が今帰ると300万会社が払わなきゃいけない損害賠償、しかもまあ金だけの問題じゃないですかね。損害賠償はこっちが悪いってことを認めるんで結構きついんですよ。というわけで損害賠償が出てくるとね、また1ランクプレッシャーが変わるわけですよね。しかも自分がこれで帰んなければ間に合うかもしれない。で、帰ると300万が発生するってことで、結構ね、目に見えて金が発生するってことでね、なんかそれまでの圧力とやっぱ変わってくるわけですよね。で、まあ300万ぐらいの損害賠償なんてクソくらいだぜ、みたいな感じで、まあ帰ってるわけです。ちなみに私の最大、帰った結果損害賠償の最大額は300万ですね。ただ一応その次も言われたことはあって、あの3000万の損害賠償が発生するって、今回の締め切りに間に合わないと3000万円の損害賠償が発生することになってるつうのは結構言われたことがあって、これはその上のレベルですね。レベル5ですか。これはだいたいトップが謝りに行くのと同じぐらいな感じですか。まあトップが謝りに行くのは300万の時に起きてるかもしれない、まあ分かんないけど、もう謝りに行く人は社内の方にはいないみたいな感じで、うん、で損害賠償的にも、まあ、3000万ぐらいになるぞって言われて、これは自分がこれまでの人生で経験した一応マックス帰れないですね。ちなみに帰りましたが、私は。で、3000万の障害賠償ありませんでした。まあなんでかっていうと、まあ普通戦役っていうのは、まあみんなひどいデスマだったわけですよ。でですね、まあ、結論としては、自分たちじゃない会社の方がより遅れたから、我々は損害賠償いらなかった、その時は。ということで、これをくれると3000万払わなきゃいけないよって言われてたけど、我々よりも先に無理だって言った会社があった結果、我々は特に何も文句は言われなかった。で、 なんで、まあ、実績的には私は300万の損害賠償が最大ですね。はい。で、これはなんていうか、損害賠償発生するのは相当もうダメな状態で、なんつうか、全然やるって言ったことができてないっていう状態なんですよね。で、まあ、ちゃんと分析すれば、これはひどいって言って一方的に、まあ、こっちが悪いぐらいには悪い状態じゃないと起こらないんですが、まあそうは言ってもね、私個人のせいじゃないんで、まあ知るかと。で、まあ3000万の傷害賠償が発生するみたいな話は結局、まあ、単なる脅しだった可能性もあるし、そのよその会社が遅れたせいで払わなくてよかったっていうのは本当にそうの可能性もある。まあちょっとそこはね、わかんない。っていうのはまあ、デスマっていうのはそういうもんですよね。その戦場の正しい情報なんて誰も知らない。はい、まあそういうもんなんで、なんつうか、うん、その私に直接言ってくる上司は正しいことを知ってるわけじゃないし、上司も正しいことを言ってるとも限らないんで、まあ結局わかんないんですけどね。ただ本当に損害賠償が発生する場合は、まあいろいろそのがあるんで、ああ本当に発生したんだなっていうのはわかるんで、発生したかしなかったかは結構正しい情報としてわかるんですが、まあいいとして、まあそういうわけで帰れないっていうのにはまあいろいろ段階があるんですよ。で、まあそれ以上の段階もあると思うんですけどね。ただ、まあこのぐらいの段階は全部帰れる。うん、結論としては。で、帰るとクビになるとかっていうのも原理的にはあり得ると思うんですが、まあ帰ってクビになるは見たことないっすね、自分は。定時で帰ってクビになった人っていうのは。なんか配置替えとか、そういうので感触に回されるとかもまああり得るのかもしれないけど、まあデスマではないっすよね、普通。まあなんていう感じで始まった今回の帰れるって話なんですけど、いや、デスマっていうのはですね、まあデスマだったんですよ、普通戦役は。で、私が、そのこの一番締め切りがきついのに入った時っていうのは、ちょうど、まあ入って、なんか今週の週末までに、まあ来週だったかな、忘れたけど、まあ締め切りがあって、アルファ版をぜひとも出さなきゃいけないと。絶対に出さなきゃいけないと言ってくると。まあ入った時にね、最初締め切りを聞いて、へーっつって。なんか、ただ言い方がなんかちょっと妙だったんで、じゃあ締め切りとは言わなかったんですよね、なんか来週の木曜までにアルファ版を何としても出さなくてはいけないみたいなことを言って、あ、なんとか完成させなきゃいけないみたいなことを言って、あれ、じゃあアルファ版の締め切りっていつなんですかみたいなことを言ったら、なんかベータ版が先月でしたとか言われるんですよね。ほう、みたいな。ベータ版の締め切りが先月でしたか、みたいな感じで、まあ、始まるんですよ。だからアルファ版を来週の目標に出さなくてはいけない、みたいな。いや、このスタートの時点で、なんていうか、デスマ感っていうのは伝わりますかね。こう、なんていうか、間に合わないっていうか、タイムマシーンがなきゃ間に合わないんですよね、もう。しかも、ベータって結構、アルファとは違うんですよ。その、期待されるものがね。で、アルファ版すらできてない。まあ、当時どういう状態だったかみたいな話は今後もちょっと次回の反乱の話でもうちょっと詳しくするんですが、まあそこはいいとして、まあ大して動いてなかった。ページを2、3回、まあブラウザ作ってたんですけど、当時はページを2つか3つ表示すると止まるみたいな感じで、うん、まあミューテックスかなんかが掴んだままになるみたいな感じで止まるんですよね。で、まあまあとにかくそういう状態で、まあ、全然動かんということで、で、アルファとしてこのぐらいのクライテリアはぜひとも達成しなきゃいけないみたいなエクセルの表みたいなのがあって、まあ、これも、なんというか、向こうも相当苦しんで妥協したんだなっていうのが伝わってくるような内容の、いや、これぐらいは確かに動かないとなって、こっちからも思ってしまうような低いハードルで、しかもそれが全然超えられそうにないみたいなね、まあ、そういう状態でちょうど入って、まあ、そういうわけで、締め切りに間に合わないから帰れないっていうのは、なんていうか、すごい、こう、明らかに不可能な話なんで簡単に帰れるんですよね、こういう状態では。だって、間に合わないんで、その、徹夜しようが何しようが、タイムマシンないと間に合わないんで、はい。別に、週末全部出ても、毎日徹夜しても間に合わないんで、終わらないから帰れないっていう理屈でいけば、これはもう帰れないんですよ、永遠に。で、だから、まあ逆に、まあ帰るわけですよね、あんま気にせずに。で、まあそういう状況で、まあなんか上司の目とかももう腐ってて、あ、こいつはもう、あ、そうだな、その前に、で、デスマで、なんかこう責任感高いやつっていうのは結構いるんですよね。 その何としても間に合わせなきゃいけないって言ってくるやつはまあいるし、それで何としても間に合わせようと思って何日も徹夜してるやつはいるんですよね。でそういうやつってのは倒れるんですよ。いやこの倒れるっていうのは、いや比喩表現じゃなくて普通に倒れるんですよね。でなんかまあ普通に病院とか行くんですよ。でそうするともう戻ってこれないんですよね大体。まあ当たり前ですけどね、そんな倒れてる状態で仕事なんか戻ってくるかよって話なんですけど、あのまあもともとデスマを健康に生き抜くのは相当に難易度が高いことなんで、もう倒れた状態の人間がリハビリとかできるような状況はないんで、まあ、倒れると戻ってこないんですよね。で戻ってこないと結構困るんですよ。まずなんかその人が2週間ぐらいやってた作業とかがなんか引き継ぎとかできなかったりするんですよね。なんかどういう状態なのかも誰も知らなくて、なんかログインできなかったりとかしてパスワード知らないとか、まあパスワードぐらいはね別に倒れててもその気を失ってなければ、うん、なんかこう教えてもらうことぐらいできるんですけど、それだけでは厳しい。その作業の引き継ぎとかができないみたいなのがあって、そうすると結構戻るんですよね。で倒れるのは大体すごいなんていうか重要な作業してるやつが倒れるんですよね。一番プレッシャーを受けてるんで。でこの倒れるっていうのは誰もいいことないんですよ。まあ倒れた本人もすごく良くない。まず倒れるっていうのは結構その後にダメージ受けるんで、あの本人的にはすごい良くない。ただこのシリーズにおいてはあのそこはあえて無視して話を続けたいと思う。あのプロジェクト側から見てもすごく良くないっていう話にちょっと一応フォーカスしたい。まあ、倒れた側がどう良くないかはね、なんか違う人に語ってほしいところですけどね。というのは私は倒れてないんで、はい。でもまあ良くないんですよね。倒れた後結構ありがちだったんですよ。あの頃はこうすごい仕事をするじゃないですか。で倒れてでなんか病院に入るとなんか正気に戻るんですよね。それまでやんなきゃいけないって思ってたことよりも実はすごいひどい立場に自分はいたっていうことに気づいてですね、なんかやがてそのすごい会社からなんつうかそのなんていうんですかね、なんか社会保障的なものを力の限りむしり取ってやろうみたいなキャラにね豹変するんですよね結構みんな。でこれは最もだと思うんですし悪いとは思わないんですけど、これって両者にとって全くいいことないと思うんですよね。会社としてもそうなる前に別になんとかもうちょっとこうなんつうか普通に働いてもらってる方がよっぽどいいし、これむしり取ってる側もそんなに良くないんですよね別に。苦労の割にはその貴重な労働で得られるはずの経験の時期をなくしてしまって、なんかそういうちょっとした小銭をなんとかむしり取って終わりみたいになりがちで、だから本当に倒れるのはどっちにとっても良くないですが、プロジェクトという点でもすごい良くないですよ倒れるのは。そのちょうど仕事を抱え込んでてめっちゃプレッシャーがかかってる人が倒れるんで、その仕事すごい重要なことが多くて、そいつは結構無理していろんなことをやってることが多くて、でそれが引き継ぎできない。でこれがね結構よくあるっていうか、まあ結構倒れるんですよねデスマッツのは。だいたい倒れていくと、しかも見ると分かるんですよね。あなんかこいつはあとまあ2週間ぐらいかなみたいななんか謎のこう監視機関みたいなものが生まれるわけですよ。でも上司とかがこうなんか言ってくるわけですよね。もう来週再来週のこのアルファの締め切りを何としても間に合わなきゃいけないっていう、こうその目を見て、あこいつあと2週間ぐらいで倒れるなって思ったりするわけですよ。でこういう時にね、そのどう生き残るかっていうのはね、なんかいろいろ問われるものがありますよね。やっぱその上とか周りの言うことを信じているとまあ倒れちゃうわけですよね。で倒れるとプロジェクトは進まないわけですよ。だからこう倒れないすごい重要なんですよね。でそのためにはやっぱり帰るしかない。これは結構なんというか本当なんですよ。その間に合わないんだけど帰るしかないんですよ結局。でまあなんつうか生き残らないといけないんで、そのそれはなんていうか会社員なんだからそこまで会社にコミットする必要がないという意味だけではなくて、プロジェクトを終わらせるためには倒れちゃいけないんですよね。でその結果として損害賠償が発生することもあるんですよ。で締め切り間に合わないこともあるんですよ、まあ、それでもけどね帰んなきゃいけないんですよ。いや本当にこれはそれはね倒れていくときに人々が倒れていく中で自分が学んだことですね。であとやっぱりね引き継ぎとかを 時間取ってやんなきゃいけないのはダメなんですよね。だその人が倒れた時に作業がやっぱね、1週間以上巻き戻るのはね、やっぱその人の責任だと私は思うんですよね。だ全ての仕事は別に引き継ぎ作業をしなくても、ある日突然いなくなってもそんなには戻らないような状態で日々仕事をしなきゃいけない。これは結構その自分がデスマで学んだものですね。最近はまあ3日以上は戻んないように仕事をするっていうのを気をつけてますけど、だチェックインしてないとかは論外だけど、そのやってる作業をドキュメントでまとめないと他の人が理解できないみたいなのもダメで、そのもちろんスキルは期待する、その相手が結構高いスキルを持っていたら引き継げるっていう状態である必要はある。だコミットしてコミットログはちゃんと書いてあるとかね。それが一体何を表してるのかはベテランじゃないと読み解けないかもしれないけど、まあベテランなら読み解けるという状態ならいい。ただ庄司は2003年なんでね、まあ一応 VSS とか使ってた世代ですね。 SVN が出始めたぐらい、まあ出始めてからちょっと経ってたかな。ただまだタートス SVN とかなかったかな、あの頃は。あんまいいクライアントがないとか言って。で CVS もまあまあ使われてた。CVS と VSS が戦ってた気がしますね、当時は。まあそんな時代で、意外とバージョン管理使ってなかった。で作業はなんかね、ZIP でまとめられたりするんですよね。ZIP の中のどこに何があるのかとか全然わかんないからさ、ZIP だけあっても困るんだけど、まあけど ZIP がまだ触れる場所にまとまってりゃマシですよね。なんかそのマシンのなんとかではビルドが通んないんだけど、こっち側のなんとかとどうこうすると通るとかね、わけわかんないことが起こるんですよ。いやほんとね、まあほんとマジかよって感じなんだけど、まあそんな状態なんで倒れるんですよ。で倒れるとすっげえ作業巻き戻るんで、倒れちゃダメなんですよね。これはやっぱりその全てに優先するんですよね。上司が何言ったかとか客が何言ったかよりもやっぱ自分が倒れない。でそのためには帰る、長期戦なんでね。あのこのアルファ何としても間に合わせなきゃいけないって言うけれど、それが終わった後にはベータもあるし、まあアルファ出ないんですけどね、そんな早くは。だいたい2週間後にアルファ出せって言ってる時は2ヶ月ぐらいかかるんですよ。もうそういうもんなんで別に全然無理なんだけど、あのまあまあそれが終わったところで次の締め切りあるし、リリースまではまだまだ先はあるんで、あのね、今の締め切りにねそんなにフォーカスしちゃダメなんですよね、そういう時は。でしかももう PM とかはもうなんつうか冷静な判断力を失ってるんで、もうデスマなんで、なんつうかね、そういう人間にね、そういうスケジュール的なものというか、なんていうか自分のなんというかスケジュールみたいなものをね任せるのはね無理なんですよね。まあどうせその言ってる PM そろそろ倒れるんで、まあ倒れたらどうせ次の人来るんで、倒れるまでやり過ごしときゃいいんすよ。いやまあそういう感じなんで、ということで結果として結構なんていうかこうね、偉い人が謝りに行くとか、あと副社長が謝りに行くとかね、結構いろいろなんかエスカレートしていくんですけど、で大体その損害賠償が発生するあたりからなんかこう脅しみたいなの来るんですよね。もうその PM とかがもうこれは次は俺が首くくるしかないかな、ははとか言ってくるわけですよ。でそういうのをですね、ああそうですか、そんじゃあ葬式には呼んでください、一日仕事休めるんで、それじゃあとか言って帰るわけですよ。このね、穏やかな、穏やかというか平和的な会話、なんつうか F2 戦役ですね、まあ、そういう感じでね帰るっていうことをねこう身につけた世代としてはね、帰れないとは何ぞやみたいな話になるんですよね。いやまあどんな時でも帰れますよ、プログラマーは。まあ大体帰りゃいい、でまあそれよりもやっぱ倒れるのはすごい良くない。で倒れるのめっちゃ作業戻るし、人もいなくなるし、しかもそのいなくなった後にね補給される人間はね大体やばいんすよね。まあやばいってのは使えないって意味でやばいんですけど、まあとにかく使えるやつが倒れた時のダメージめちゃくちゃでかいんで、あとなんかね、いろいろ知ってるくせに、なんか共有してないやつが倒れた時のやばさとかね、いや、ほんとやばいんですよね。なんで、倒れるの良くない。で、まあみんな倒れるんで、なんつうかこう、いや、なんか、そうやってこう考えると、締め切りに間に合わせるために残業するみたいなのは結構こう思うところもあると思うわけですよ。その それを頑張った結果倒れちゃうと締め切りに間に合わないどころじゃなくなるんですよね。でそうなることは予想できるんですよ、正気だったら。でやっぱそうなるよりも前に諦めるって大切なんですよね、その締め切りとかって。でもうこれまで散々伸びてて、しかもこれ遅れるとめっちゃやばいんで、何としても間に合わせたいって気持ちはわかるんですけど、あれなんですよ、もう間に合わないものは間に合わない。これはね本質ですね。これはあのハンプティダンプティ的なやつですね。もう王様の兵をみんな連れてきても、まあ落ちたハンプティダンプティは戻んないわけですよ。スケジュールも一緒で、間に合わないスケジュールってのはあるんですよ。でこれはどうやっても間に合わない。これはね、たとえ上司の社長が謝りに行かなくちゃいけなかろうが、損害賠償が3000万になろうが、上司が首をくくろうが、間に合わないものは間に合わない。これはね本質です。なんでだ、間に合わないから帰れないっていうのはすごい、なんていうか間違った考えなんですよね。間に合わないものっていうのはあるんで、あのその時には必然的にその帰らなくても間に合わないんで、永遠に帰れなくなってしまったりすることがあるわけですよ。いや本当にこの間に合わないものは何をやっても間に合わないっていうのはね、 F2 戦役の教訓の一つですね。これはね、国がどんなに金を突っ込もうが、ドコモのどんなに偉い人が間に合わせろと言おうがね、絶対に間に合わないんですよね。でこれはね本当に絶対に間に合わないんですよ。だからね、絶対に間に合わないという事実を受け入れて行動するしかない。そんなことは許されないってみんなが言うんだけど、デスマの時には、うん、まあけど真実は間に合わないんで大丈夫です。でその前提で立つと、やっぱりね、どうせ間に合わないものを、なんつうか間に合わないなんて許されないという、なんていうんですか、建前みたいなもので、なんか有能な人間をね倒れさせてしまうんですよね。これはね非常になんつうか、その戦線をすごい負担になるんですよね。ちょうどこう自分が入って、まあこの辺をちょっとこういう風に直して、この辺をこういう風に進めていく間に、まあ結構使えるあの人にちょっとあの辺をこう一通り見てもらって、まあこの2つが揃えば、まあアルファとまではいかないけれど、まあ結構な進捗があるなと思った。その任せてる側が倒れるわけですよ。このね、この戦線の立て直しを図ってる時のあのダメージはね、なんか F2 戦役やってた人にしか伝わらないと思うんですけどね。いや倒れるんですよね、人はね。しかも有能なやつが倒れるんですよね。まあ使えないやつも倒れるんですけど、まあいいやつも悪いやつも等しく倒れていったみたいなね。いやまあそういう感じなんで、いやこれすごいダメージなんで、やっぱりね、そういう建前っていうか、まあ間に合わないなんて許されないみたいな、そのなんていうんですか、まあ間に合わないものに対して許されないって言って、なんていうか非合理的なことをしても結局間に合わないんでね、本当に追い詰められるだけなんで、そこはね諦めて怒られる方がいいんですよ。でまあ怒られるんですけど、まあなんで怒られるのかっていうのは非常に納得いかないんですが、俺はいつも正しいと思ってるんですが、まあいいとして、まあ怒られても仕方ない、間に合わないものは間に合わないんで、ということでね、やっぱ倒れないすごい重要で、倒れないためにやっぱり一番重要なのはね、帰ることですね。これはね、帰る、もうその部署の人全員が残業していても、すごい偉い人がなんか来て、なんかずっとつきっきりでなんかやってても帰る、うん、で週末も帰る、週末は来ない、うん、まあそういうね、なんつうか、まあ、たまに来てましたけどね自分ね。でもまあ基本的にやっぱり帰るって重要なのと、休むっていうのはすごい重要なんですよね。でやっぱ周りは倒れてくんで、周りは信じちゃいけないんですよね。自分が倒れない、これはすごい重要で、うん、まあその結果いろんな人を敵に回すわけですが、まあ仕方ない、それは次回以降の話ということで、ということで F2 戦役の話、まあ今日はこんなもんですかね。いや倒れるんですよ人は。で倒れるのめっちゃダメージなんで、その倒れた人の人生的にはもちろんすごいダメージだけど、プロジェクトとしてもめちゃくちゃダメージで、うん、だからやっぱね、倒れさせないってすごい重要なんですよね。それはやっぱね、損害賠償とか偉い人が謝りに行くとかね、そういうのよりも重要なんですよ、やっぱプロジェクト終わらせるためには。だからプロジェクト終わらせるためには結構なんつうか、そこですごい圧力に逆らって帰る人が必要なんですよね。はい、ということでデスマの帰れないという話でした。まあ帰れないと まあ、帰ると損害賠償とか発生してやばいことになりますが、うん、まあけどそれでも終わんないものは終わんないんで、本当に、いやどんなに偉い人が言っても終わらないものは終わらないっていうのはね、いやこれは面白かったんですよね。その最初なんかどっかの課長が何としてでも終わらせろって言ってるみたいなことを言うわけですよ。でまあ終わんないわけですよね。そうすると次なんか次はなんか部長が終わらせなきゃ ダメだって言ってきたみたいな、その客の方のですね、客の方の部長が、客の方の言う側がどんどん偉くなっていくんですよね。でもこれが終わんなければもう損害賠償とか裁判とかも辞さないぞぐらいなことを言ってくるみたいなことを言ってくるわけですよね。でもまあ終わんないわけですよ。でそうするとその次なんかこうもう一個ぐらい偉いのが出てくる、まあ社長だかなんだか分かんないけど、なんかね本部長だか忘れましたけど、まあその次ぐらいが言ってくる。でなんか国の偉い人とかも出てくる。これはもう終わんないと、もうあそこの人がまずいみたいなことを言うみたいなこと言って、うん、でも終わんないんですよ。このね、どんなに偉い人が来てもこの現場の人間が終わらないと固く確信を持ったものは絶対に終わらないっていうのはね、なんつうかその後の自分のプログラマーのなんていうんですかね、プロジェクト感みたいなものをすごい決定づけましたね。どんな偉い人が何を言っても終わらないものは終わらない、うん、いやそれが今回の教訓でございます。それではまた来週。